さんご機嫌いかがですか、伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日気づいたんですけどね、
はい、
ほんのちょっとなんだけど日が長くなってるなと思って。
確かにそうですよね。
いいことだと、
はい、
朝ね、うん、早く
明るくなってくるといいですよね。
そうすると朝の番組抱えてる僕のような人間はね
そうですね、
ちょっとねやろうかなっていう気になってきますね
、はい、さて伊藤さん、早速ですが、はい、年末にお知らせしたラジオ日経リスナー感謝祭iPhone11 プレゼント、
はい、
当選者が決まりました。
もう大勢の人から俺に当てろって言われましたけどね、はい、俺は一切知らんと言ってましたけど
それでは発表させていただきます、はい、当選された方は長野県伊那市の高本理央さんです。おめでとうございます。高本さんには iPhone11 容量は 64GB SIM フリーモデルをお送りいたします。たくさんのご応募皆さんありがとうございました。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。トヨタ自動車はコネクテッドカーや自動運転の電気自動車を中心に、あらゆるものやサービスをネットでつなぐスマートシティを静岡県裾野市に建設すると発表しました。
まあこれは非常に面白いニュースなので、ソニーがね車を発表したということと合わせてポイントで取り上げたいと思います。
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の逃亡が今後混迷するレバノンの危機をさらに深める可能性が指摘されています。深刻な経済低迷と腐敗した政治への不満から反政府デモが続いており、デモに参加する若者たちからは英雄なんてとんでもない、この国の特権層の腐敗の象徴だとゴーン被告を非難する声が上がっています。
この問題も面白いんで記者会見もありましたしね、ポイントで取り上げたいと思います。
政治リスクの調査会社ユーラシアグループは2020年の世界の10大リスクを発表し、首位に誰がアメリカを統治するかを挙げました。
今回のねトランプさんの決断もそうなんですけれども、深く考えてやったのかと、簡単にね決断を下して52箇所を攻撃するって言ってたのにね、またしなくなった。アメリカを見ててね、なんかタチの悪いガキ大将みたいな気がしてきましたよねトランプさんがね上にいるとね。今まではあのリズメでね来た国だったんですけれども、
デジタル技術の成長の柱がスマートフォンから自動車へとシフトし始めています。世界最大のデジタル技術の見本市セスが始まるのに合わせて、ソニーは自社の画像センサーを搭載した自動運転の試作車を公開しました。
これさっき言った通りポイントを取り上げます。
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告は逃亡先のレバノンで記者会見を開き無実を主張しました。事件は当時の日産経営陣の策略とし、日本の司法は非人道的だと非難しました。会見では日本のメディアの大半を排除し一方的に主張を展開しました。
これもちょっと私もカチンときたのでポイントで取り上げたいと思います。
イランはアメリカ軍によるイラン革命防衛隊司令官の殺害の報復として、イラクにあるアメリカ軍駐留基地を十数発の弾道ミサイルで攻撃しました。これを受けてアメリカのトランプ大統領は演説し、イランに追加の経済制裁を科すと表明し、武力行使には慎重な姿勢を示しました。
これは今週のね一番大きなニュースなので後でポイントで取り上げたいと思います。
イギリス議会下院は イギリスが EU から離脱するための関連法案を賛成多数で可決しました。近く上院でも承認され成立する見通しです。2016年6月の国民投票から3年半の迷走を経て離脱実現が確定しました。
ただし FTA とかね、交渉が妥結するかっていうと全然保証ないわけじゃないですか。だからね、僕はアングロサクソンという民族はね、今まで非常に法に長けたね、ある程度理性的な民族かなと思ったら、今の英米のトップはね、ダダッコ的、なんか今までの指導者とは随分違うなと。ちょっとアングロサクソンという、まあ、民族またはそのトップの政治家のイメージがね、ここ 1,2 年でかなりガラッと変わってきましたね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、アメリカ軍によるイラン革命防衛隊司令官の殺害の報復として、まあ、イランがアメリカ軍駐留基地をミサイル攻撃しました。アメリカのトランプ大統領は武力行使には慎重な姿勢を示しましたね。
僕ね、まあ、全体的に見てね、はい、あれどっちが勝ったのかなというね、疑問が湧いてくるんですよ。トランプの日本時間の朝1時半ぐらいだったかな、記者会見を聞いてて、あ、これはアメリカ折れてるなと思いましたね。要するに死傷者が出なかったから、イラクの米軍基地をイランによってミサイル攻撃されたが反撃はしないと、はい、で戦争は望まないということを言いましたよね。だからその時点ではアメリカ折れたような感じがすると。でも全体像を見ると、やっぱりイランはね、最も人気のある骨部隊のね、将軍を殺されてるわけじゃないですか。しかも十何人殺されててね、はい、でアメリカはイランの攻撃による死傷者はゼロだったとこう言ってるわけですよね、はい。だから全体的に見ればアメリカが勝った戦いのように見えますよね。で、じゃあなぜそうなったかというと、やっぱりトランプ大統領によってアメリカ人にもし死傷者を出すようなことをしたら、52箇所のね、イランの文化施設も含めて攻撃するぞとこう言っていたのを、かなりイランは真剣に受け取って、それはやっぱり自分の国にとっても良くないことだなと、今の政治体制に対するね、不満がいずれ爆発するきっかけになるかもしれないというふうに考えて、で、どうもイラクを通じてイラク国内のどのアメリカ軍基地を狙うのか、何時頃狙うのかっていうのをですね、事前に通知していたとこう言われてます、はい。であるがゆえに、アメリカ兵はですね、その基地に働いているアメリカ兵は防空壕に隠れてたと。で、そこをイラクがミサイル攻撃したと、はい、であるからして誰も死傷者出ませんでしたと。まあ機材はね、相当やられたのかもしれないけれども、はい、それがトランプ大統領の今回のイランの攻撃に対する報復はしないという発表になったと思うんですよね。で、そうするとね、考えてみると結構出来レースだなと。つまりそれ以前に司令官をね、殺したところまではアメリカの独断的なね、判断によるわけじゃないですか。で、その後は、やっぱりよくよく考えてみると、イランとしてはアメリカと正面切った戦争はできない。そのもう軍備力は全然違いますからね。でも国民の怒りを収めなきゃいけないということで、アメリカの空軍基地やったぞと。はい、で、どうも80人ぐらい死んだらしいっていう宣伝を国内向けにはしたという形だと思うんですよ。で、アメリカとしてもね、多分トランプさんの立場に立ってみると、アメリカがドローン撃墜されたことあったじゃないですか、はい、去年なんですけどね。で、その時に反撃するぞと、攻撃するぞと言っておきながら、10分前に、あるテレビコメンテーターにね、旧知のあるコメンテーターにね、あんた中東から出てくって言ったのに、またイラン攻撃するのかって言われて、あ、そうだなってやめた経緯があるわけですよね。で、それで弱腰って言われていたということなので、はい、もうその二の舞を犯したくないということですよね。だから、選挙に向けては、ソレイマニ司令官を殺害するところまではやったけど、あとは戦線拡大を望んでいなかったというのが私の読みだったんですね。 で、まあその通りになって、この結果何が起きたかというと、ニューヨークの株がまたね、史上最高値になって、
そうですね。
まあ今夜はどうなるかわかりませんけれども、アメリカではそれに対する歓迎ムードがマーケットを中心にして高いということですよね。だから自作自演なんだけど、実はトランプさんにとってうまくエンディングしちゃったというね。で、それはなぜそうなのかというと、やっぱりアメリカが絶対的な軍事力を持っていて、イランもそれに対抗できないという客観情勢があったと。だって不釣り合いでしょ？だってイランはソレイマニ将軍をはじめ10人ぐらいがバグダッドの近くの空港で死んでるわけだ。でも一方でアメリカはですね、アメリカ人誰も死なずに基地の機材がちょっと壊れましたみたいなね、これ不均衡なわけですよ。力のあるものが勝っちゃったというそういう世界ですね。あまり好ましいとは思わないんだけれども、イランも長い歴史がある国なので、何をどうしたらどうなるかってことは分かっているので、今回はしなかったということだと思うんですね、
はい、
で、僕が不思議だったのはね、だってイランの軍部は80人殺したと言ってるわけじゃないですか。
そうですね、
アメリカ人をね、
はい、
でもインターネットが見れないわけじゃないので、イラン国内でもね、アメリカ軍は死傷者なかったって、トランプはそう言ってるわけだ、ノーカジュアリティって言ってるわけだから、おかしいなと思う気持ちがね、イラン人の心の中に溜まるし、
はい、
僕はやっぱりソレイマニを殺されたイラン人の怒りというのは相当残ると思ってるんですよ。そうすると当面はアメリカが勝ったように見えるし、不釣り合いにアメリカが勝利を収めた形になるんだけども、ふつふつとした怒りがね、イラン国民の中に蓄積したときに、
はい、
例えばテロとかね、そういう形でいつか吹き出てくるんではないかなという不吉な予感もするんですよね。
心配ですね。
ですから全体的に見るとアメリカ勝ったように見えるんだけども、トランプさんはあまりにも短期的な見方によってね、イランをやっつけたぞみたいなね、だから俺に投票してくれみたいなね、行動をしている可能性が高い。で、これは記念すべきことだなというふうに思うんですね。でも結構むちゃくちゃなことをやってるのに、やっぱ世界を震撼させたのは、アメリカ軍はある程度狙いつけたら誰でも殺せるってことですよ。そうでしょ？
そうですね。
ソレイマニさんをね、まあずっと追ってたってことはあるかもしれないけれども、はい、同じことはキム・ジョンウンにだって起こりうるし、敵対するね、国、まあどことは言いませんけれども、トップをある意味狙える、そういうシチュエーションにあるということですよね。まあもちろん、アメリカ軍が駐留しているイラクのことなのでできたという説もあるかもしれないけれども、ドローンでのミサイル攻撃なわけなので、そうすると情報さえあれば、またドローンの飛行距離の範囲内にあれば、狙えるってことになりますよね。
そうですね。
これはね、結構世界の指導者に与えた影響は強いと思うんですよ。トランプさんがそこまで考えていたかどうかは別として、圧倒的な力を持つ国、または軍隊の周囲に対する威嚇力というのはですね、今回また改めて示されたという感じがするわけですよね。
はい、
まあこれもあんまりアメリカの将来にとってはいいことではないなと。いいことではないが、
はい、
でも世界の指導者は恐れるだろうなというふうに思うんですね。で、あの事件の後、北朝鮮はあんまりね、動き見せなくなったんですよ。で、それはやっぱり、できるんだっていうのをね、改めて示されたので、ちょっと情勢把握に努めているんだと思うんですね。だからあんまり強気に出てこないじゃないですか、キム・ジョンウンさんね、最近、ここ数日ね、
はい。
意図せざる効果なのかもしれないけれども、アメリカの持つ力、それは別にトランプさんが気づいたもんじゃないですよ。アメリカ軍が長年国民の犠牲の上にね、戦争してきた結果としてそういう能力が備わったということだけなんですけれども、僕はそういう観点からも今回のね、事件を興味深く見ましたよね、
はい、次は日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告が逃亡先のレバノンで記者会見を開いて無実を主張しました。
あの記者会見に対する評価としてね、一番笑えたのは、どっか英語の新聞だったかな、ゴーン is ゴーンって書いてありましたね。
なるほど。
要するに、あの記者会見を見て思ったのは、はい、終わった人だなという感じがね、強くしましたよね。で、なんか目新しいことが出てくるだろうという、まあ、一種のね、興味もあったし、日本政府の関係者も出させするって言ってたので、
そうですよね。
誰だろうなと思ってたら、まあ、それはあの、レバノン政府に迷惑かけるから、公表できないという形で、結局、今まで世界中のマスコミが報道してきたことが、繰り返されただけと、
はい、
2時間半のワンマンショーだったっていうね、新聞の見方もあって、ただ唯一、ウォースリージャーナルだけが日本企業を長く取材していた経験から言うと、ゴーン室さんの主張には 利があるように思えるみたいなね、表現をしたんだけれども、他はまあフランスも含めてね、当事国は大体ゴーンさんに批判的だったということだと思います。日本の司法から逃れて、荷物の中に紛れてね、惨めな気持ちだったと思うんだけど、当該国を逃れたというところはですね、やっぱり彼に対する同情を低下させたということだと思いますね。今日のニュースの2本目にね、レバノン情勢に触れているところがあって、レバノンってね、もうそう今政情不安なんですよ。
はい、
今の大統領とかにね、通じているところがあって、ゴーンさんがレバノンに無事入国できたとしても、国内はゴーンさんが頼りにしたレバノンの今の支配層に対する反感っていうのは強くて、若者がずっとデモしてるわけですよね。で、そういう国内政治情勢もあったんでしょうけど、レバノン警察はですね、当面の間ゴーンさんに国外に出ることを許さないという決断を下しているわけで、はい、僕はね、案外ね、レバノン国内情勢にもよるんですけれども、もうゴーンをかくまっておけないという政治情勢にレバノンがなる。まあその時どこ行くかは別としてですね、まあフランスなんかももう刑事訴追の対象になり得るゴーンさんはね、と言っているわけなので、案外ゴーンさんが強気を通せるのは短い期間なのかなという気もしてます。ただ心配なのはね、まあゴーンさんは間違いもいっぱいあるんですが、世界がどうも日本に対して欠点を見つけようと思ったらここに目をつけるだろうなと思っていた司法制度についてね、強い批判をしてるわけじゃないですか。だから日本に来た人はみんな日本素晴らしいって言って帰っていくので、なんかあの国の弱点を探してやろうという連中はまたいっぱいいるわけで、でそうするとね、僕が思い出したのは多分ね、ミッドナイトエクスプレスっていう題名だったと思うんだけど、
はい、
トルコにね、渡航したアメリカの青年だったと思うんだけれども、それがトルコの牢獄につながれてね、大変な経験して脱獄するんですけれども、それがね、またトルコのイメージを悪くしたんですよ。たった一本の映画でね、ある一つの国がこれほど悪く描かれるものかというほどね、悪く描かれたんですね。で、ゴンさんが映画を作ったら、そうなる可能性がある。つまり日本とはひでえ国だと。ね。
あ、そうですね、う
ん。まあでもその国でね、10年も20年も有名企業がトップやってた人の話なので、ミッドナイトエクスプレスとは全然違うんだけれども、そういう意味ではね、やっぱりちょっと注意しなきゃいけないし、
はい、
ハリウッド映画としては面白くなるだろうね、あれはね。どうやって出たんだ、みたいなところから始まってね。そういう面でも、今回の事件はね、
はい、
ちょっと日本人としてもね、奥歯を噛むようなね、ところがあったわけなので、まあこの話はもうねあんまりしたくないんですよ。ゴーンイズゴーンなのでだけどまあ今日はちょっと取り上げてみようかなと思って取り上げました。
はい。そして世界最大のデジタル技術の見本市セスが始まるのに合わせてソニーは自社の画像センサーを搭載した自動運転の試作車を公開、またトヨタ自動車はスマートシティを静岡県園市に建設すると発表しました。
今日の日経の記事なんかを読むとね、セスの主役はトヨタとソニーだったらしいですよ。だってね、街作っちゃうってわけでしょ、トヨタはね。
はい、
工場の跡地にね、それで E パレット、それを実際に何のために走るんだ、人の捨て走るだけじゃ面白くねえぞと思ってたら、そこをコンビニにしたりね、
はい、
医療機関にしたりして街の中を走らせると。だから病人のふりしてるとトヨタの新しいシティですよ。
はい、
そしたらその E パレットに乗った医療機関が来るみたいなね、そういう発想らしいんですよ。
あ、じゃあ自分が移動しなくてもそこに来てくれるってことですね。
そうそうです。だから E パレットって見た瞬間に、ね、何するんだろうなと思ってたら、
はい、
まあそれは選手の移動に使いますよ。そうですかですね。そんなの今までの車だってできるじゃないですかと思ってたんだけど、トヨタが考えているスマートシティではそういうことが可能になるっていうんで、これはぜひ行ってみたいなと思ったのと、
はい、
今回のセスは 5G とかね、あまり見えないものが主役になると思ったんだけど、どうもそうじゃない。で、見えないものってね、主役になれないんですよ。はっきり言って。
ま
あ、これが無線基地ですかね、言われたって、へえと思うだけどね。
そうですね。なかなか具体的にこう想像したりするの難しいですね。
だからそういう意味ではね、ソニーがね、ソニーのセンサーなんかをふんだんに使ったね、車を形として出した。
はい。
まあもちろんコンセプト化なんですけれども、今まで散々この番組でね、ソニーは製品を出すべきだとこう言ってきたんですけれども、車というね、ソニーの今までのイメージからはぶっ飛んだ製品をね、
はい、
出してきたっていうのは僕は面白いなというふうに思ってまして、で、確かにね、ソニーのセンサーがあちこちのスマホに使われてますとかね、あちこちに使われてますって言われたって僕らどこに何があるのかよくわかんないですよ。部品ってそういうもんなんですよ。はい、ところが、それをうまく使って車作りましたっつったら、おーみたいなのになるでしょ。
確かになりました。
ね、僕はそういう意味では、 ダメだダメだと言われていた日本企業の中にもいくつかですよ。
はい。
まあアメリカと違うのは新興企業じゃなくて、伝統的な企業からそういう会社が出てきたってことなんだろうけれども、新しい存在を明確に示せる会社がね、また出てきたと。まあトヨタが改めて示してるってわけにはおかしい。あれだけのでかい会社がね。でもまあ、今週はね、新年ということもあってね、このトヨタとソニーの話は、セスにおけるね、
はい、
トヨタとソニーの話は非常に明るい話だなというふうに思って、ぜひ取り上げたいなと思いました。で、ソニーさんには、ぜひ、まあ2年とは言わんけどね、3、4年先には、新しい車を作っていただければ、
乗りますか？
トヨタのスマートシティでそれを乗り回してもいいなというふうに考えますよね。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
年末年始にね、ポルトガル行ってきたんで、その話を今回はするんですけれども、来週の予告をしておきます、まずね。
はい、
来週は。
早いですね。
土曜日にね、新国立競技場に行って、そうめん線見るんですよ。
お、いいですね。
うん、そうそう、もう嬉しくてね。その話を一回挟んで、
はい、
またその後ポルトガルの話もします。
はい、
で、今日は第一回としてですね、どういう国なのというところをですね、はい、まあもちろんポルトガルの名前は知ってると思いますよ、皆さんね。
はい、日本とはやっぱり縁もありますからね。
1543年種子島にね、鉄砲をもたらしたのはポルトガルですし、皆さんがよく食べているカステラもね、
はい、
ポルトガルのお菓子から来たとこう言われてますし、サッカーで有名な選手がね、2人ぐらいいるじゃないですか。2人って言ったら怒られましたね、3人いるぞって言われてね。
私はフィーゴ選手が好きでした。
それは前のね、
はい、
今はロナウドですよね。
あ、そうですね。
そう思って、リスボンに行ってね、
はい、
リスボンからエボラという、まあ古い町に行くときに、うん、タクシーの運転手にね、ポルトガルのイメージって何だって聞かれたので、
はい、
いや、フィーゴとロナウドだって言ったら、そうだよな、俺もそうなんだよ、とか言ってね。
そうですか。
でもね、まあそれはスポーツの話なんだけれども、
はい、
非常にね、日本と違う国ですよね。とにかくね、面積が日本の4分の1なんですよ。狭い国だと思うじゃないですか。でもそこに住んでる人間が1100万人で聞くと、人口少なと思うじゃないですか。
そうですね。
本当に人口少ないんですよ。リスボンとかポルトとかね、
はい、
大きな町って大きいっつってもね、リスボンでね、50万人ちょっとぐらいなんですよ。
そのぐらいなんですか？
50万人っていうと日本の松山なんですよね。
ああ、愛媛県ですね。
いや、まあ、そう言われてみればそんな感じだね。
雰囲気
は温泉はなかったけど、道後温泉はなかったけど、まあ、そんな感じかなという。それで、問題なのは、少子高齢化というよりも、人口流出に悩んでる国とある、いうことですよね。
そうですか。
ヨーロッパの中では、貧しいんですよ。主な産業がなくてね。
はい、
まあ、その代わり、漁業が盛んなので、魚介類が美味しいんですけれども、フォルクスワーゲンの自動車工場が一箇所あったって言ってましたね。で、それが GDP の 1% を生み出してるって言って。
そうですか、うん、
だってポルトガルの自動車メーカーってないじゃないですか。
はい。
だから、それはドイツの工場が一箇所あるっていう、それだけですよね。で、主に産業って調べてみたら、やっぱり観光業が一番大きくて、これがね、大体ね、GDP の5分の1以上を占めてるんですよね。あとは農業ということですよね。で、農業は本当にね、日本と違って、ほとんど丘なので、作ろうと思えば何でも作れるわけですよ。お米もできますしね。
そうですか、
うん。日本は緑多いけど山ばっかりじゃないですか、
はい。
で、僕がね、気がついたのはね、ポルトガルも緑の国だなと思いました。丘が緑で、
はい、
その丘に高くないね、高木ではない低木の木がポツポツポツっと、まあ緑のサバンナみたいだなと僕は思ったんだけど、年取ったらここに移住してきてもいいなと。
あ、そうですか。
それね、人々はものすごい優しいんですよ。
あら、いいですね。
静かに喋るのね。で、僕思ったのはね、ポルトガルって一時はブラジルを領有したりしてね、非常に艦隊も強かったこともあるんだけど、はい、その栄光から落ちた国ですよね。で、今は貧しくて人口の流出に悩んでる国だっていうのはね、やっぱりね、一回高くなった花へし折られると、 こういう静かな国民になるのかなという気がしてね。そこから連想したのはね、イギリスって、まあ、高みに一回行ったわけじゃないですか。はい、大英帝国行ってね。で、今 EU から離脱するとか言って、まだ鼻高々にやってんだけど、一発折られたら、50年後は、今のポルトガルみたいにおとなしい国になるのかなと。いや、まあね、アメリカがあるので、俺はアメリカの親だと思ってるかもしれないけれども、はい、ポルトガルに行ったことによってほとんど中部ヨーロッパと南ヨーロッパは行ったんですけれども、はい、やっぱり南のヨーロッパってね、うん、過去の栄光と今の挫折っていう同じテーマに直面してるんですよね。イタリアもそうだし、ギリシャもそうだし、スペインもあえて言えばそうだし、ポルトガルもそうだということになりますよね。だから EU の経済危機っていうと必ず南が問題になるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、それはね、やっぱりね、産業がないとかですね、いろいろなことが共通していて、自動車メーカーもイタリアの北部にはあるけど南部にはないとかね、そういうふうになっていて、地域格差ってのは大きいなというふうに思いましたね。これは2でも話してもいいんですけれども、はい、日本人にとっては、また海外の旅行者にとっては、ポルトガルってものすごく心地いいです。
あ、そうですか。
だからもうみんな人々は静かに喋り、あんまり人種差別もないように思えるし、レストランに行っても口に合うものが出てくるし、
そうですか。
安いし。
どのぐらい違うんですか？
マックには行かなかったので、マックパリティはわからないんですけれども、はい、とにかく財布が痛まないです。
あ、そうですか、う
ん。まあそれはイタリアもそうなんだけどね、財布が痛まない割には美味しいというね、うん、そういう構造になっていて、まあ皆さんね、最初行くときは、ヨーロッパ行くときは、ロンドンだとか、パリだとか、イギリスだとか、フランスだとか、そういうとこ行かれるんでしょうけど、少しヨーロッパにね、お慣れになったら、ぜひポルトガルにはですね、行ってほしいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ポルトガルその1でした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎、ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
フルに稼働したマーケットウィークは今週が初めじゃないですか、はい、でまあもちろんまだ今夜のね、ニューヨークは残っているわけですけれども、びっくりしましたよね。やっぱりイラン危機が少し、イランとねアメリカの危機が少し緩和したらね、一挙にニューヨークの株価がね、著名な算指数とも史上最高値で、反落したってすぐ戻るんだというね、そういう確信をねお持ちの方もいると思うんですけれども、はい、ちょっと強すぎるなという感じが僕は今はしてますよね、はい、まあこの問題については今日取り上げることができなかったので、来週にでもまた取り上げてみたいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。